こんばんはー、こんばんは、こんばんは、こんばんは。話していきたいと思います。今日もね、常々ね、思っていることがあるんですよ。今日はね、その話をしてみたいなと思うんですけども、昨日、おとといぐらいかな、梅雨が明けたりしたじゃん。で、また地震とかね、少し大きな地震があった時とかも、時々見かけるんだけど、ツイッターでさ、自撮りでね、すげえなんか 可愛らしい自撮り写真を上げて、皆さん地震大丈夫ですか？とかさ、いやー、梅雨が明けちゃったーとかさ、ツイートはいいんだけど、自撮りは何なんだよ。いらねえだろ、全然。お前の自撮りなんか。お前の自撮りと梅雨とか地震とかね、災害とかさ、関係ねえだろ、自撮り。なんであれ自撮りあげるんだよ、本当に。それがね、もう常々言いたかった。そんなね、6月の29日です。で、もう一つね、今日笑ったのが、ツイキャスのなんか、まあトップページを眺めていて、まあいろんな配信者の人がいてさ、まあサムネがあったり、あと、その日につけたタイトルがあるんだよ。で、なんか、ぼーっと見てると、犬の名前はチロルっていうね、タイトルで配信している、女の子がいたんだよ。で、これはなんか、うまいなと思って。まあ、俺だけのツボなのかもしんないけども、犬の名前はチロルっていうタイトルってさ、すげえ気になる。すげえ気になるじゃん。犬の名前は、チロルだよ。関係ねえじゃん、俺の生活に。まったく、この梅雨が明けてさ、暑い、エアコンがね、ガンガンガンガンかけないと、もう、過ごせない。しかも電力がさ、足りない。俺が住んでる関東圏なんかで言うと、もしかしたらさ、停電するかもしんないって言ってんだよ。で、その中でさ、いや原発ね、稼働させなければいけないとか、またウクライナとさ、ロシアの戦争、全然ね、そのメディアでも報道されなくなってきた。そんな状況だよ。その状況の中にあって、犬の名前は チロルってさ、いや、すげえ、秀逸な、タイトルつけるなぁと思って、時々ね、こういうそのユーザー配信で、このタイトルの妙にね、まんまとハマって見てしまうということがあるんだよ。で、見てみると、もう全然面白くないんだよ。まあ、そのね、配信者を応援してる人からすると、面白いかもしんないけど、初めてだったりしたからさ。ほんの、10秒ぐらい見てたんだけど、もう全然なんかね、俺のツボにはハマらないし、犬の名前はチロルと言いながらさ、犬もミジンも出てないしさ、さっきのツイッターと一緒だよ。女の子の顔がドアップでね、まあ、映り配信しているというものだったんだけどね。いや、俺、ここら辺のね、いわゆるコピーライティングって、ある意味すげえその、なんて言うんだろうな。まあ勉強したりね、テクニック的に身につけていけることでもあるんだけども、でもそのなんか発想みたいなものってさ、俺はやっぱり持って生まれた感性だと思うんだよね。で、感性ってさ、まあある程度その訓練っていうのかな、勉強したり、 経験によって補えていくものではあるんだけども、でもまあ10代20代とかそのことね、若い時の感性って本当にもう言ってしまうと感性しかないわけじゃん。もう経験がないわけだから、経験に裏打ちされたものじゃないから、本当にある意味も純真無垢のね感性だったりするから、その感性でこうやってなんかね、まあまあ人生経験を積んできたさ、俺のこの心を捉えるこのワードセンスっていうのはね、いやうまいうまいなーっていう風にね思ったんだよね。でだからまあタイトルっていうのは改めて思うのは大事だなと思って、俺のこの配信のタイトルってすごい長いでしょ。で長いのはね、あがきでもあるんだよね。そのまあ、聞いてもらいたいっていう意思はもちろんあるんだけど、タイトルは何なんだろう。だいたいタイトルって話し終えてからタイトル付けするんですね。だから何なんだろう、タイトルってすげえ意識してるようで意識してないんだけども、その言葉遣いとか、なんかまあ最近だと NG な感じのさ言葉とかもあるから、そういうものは気をつけてたりはするんだけど、あんまりなんか強く意識してなくて、いつかやってみたいなって思うのは、もうタイトルもつけないで、なんか句読点だけ、丸だけとか点だけとか、それでもなんかいいんじゃないかなっていうふうにね、思えてきたりもするんだよね。だから、まあ本気でその、見てもらいたいとか聞いてもらいたいっていう時は、やっぱりタイトル、サムネっていうのはすごい大事だからね。本当に今日その女の子のさ、犬の名前はチロだっていうね、タイトルで俺はやられたからね。これ犬の名前はポチとか、犬の名前はコロだったら、まあそれでも見てしまうかな。もうこの犬の名前はっていう振りがちょっと俺のツボだよね。でチロルだからさ、で多分チロルっていう名前をつけたからには、俺小型犬だと思うんだよ。割と小さなキャンキャンキャンキャン言うようなさ小さい犬ね、まあ、あのトイプーとかでもいいし、なんかポメラニアンとかさ、マルチーズとかさ、そんな感じなんだけどね。でもなんかまたね、その人が配信してて見に行ってみたらさ、この犬の名前はチロルって言って横にさ鎮座しているのがシベリアンハスキーとかさ、なんかグレートデンみたいな、もうクマみたいな犬だったらさ、いやちょっとそれはそれですげえ俺はちょっと笑ってしまうな。ここら辺は本当に叶わないね。だからさ、笑いって、その計算されたものとか、そのじっくりとね、練り込まれた笑いっていうものはあるんだけども、でもいわゆるその素人の人が時々放つ、なんか、笑いじゃないんだけども、その人それぞれにとっての笑いのツボを押す場面っていうのに遭遇したときは、どんなに練り込まれた笑いよりも、はるかに面白いよね。だから俺、この前ね、笑ったのが、まあ、ニコ生を見てたの。で、選挙演説をしてる配信を見てたのね。で、その応援演説に、配信者の人であれば、誰でもその車の、なんていうの?天井、車の上でさ、よく演説してるじゃん。あの感じで、誰でも、配信者の人であれば、出馬した人の車で演説させてあげますっていうことで。で、ニコ生の配信者とか、ツイキャスの配信者とかさ、 集まってきたんだよ。で、それで最初カップルがね、二組上がったの、カップルで。そしたらまず最初のカップルが、男の子の方は割と、こう、ぬぼーっと、撲突とした感じでさ、割と真面目な応援演説で始まったんだよ。この出馬されたなんとかさんはもう古くからの付き合いでみたいな。で、その彼女にマイクが渡されたら、第一声が、彼のチンチンが大きすぎて痛いんですって放ったんだよ。いや、一応街頭でのさ、応援演説で人も200人ぐらい集まってる場所だよ。その女の子の開口一発目が、彼氏のが大きすぎて痛いんですって。いや、どんな演説だよと思って。で、その出馬した人はさ、にこやかに手振ってるんだよ。聴衆に向かって。いわゆる政治家が手振ってる感じで、手を振ってんの。でもその隣ではさ、応援演説という風にね、言ってるけども全然関係ないさ、話をしてるわけじゃん。いや、俺その絵を見た時に思い出したのが、伊丹十三の映画をすごい思い出したの。葬式とかさ、すげえシュールなんだけども、あのシュールの中に笑いがあるじゃん。いや、大笑いしてしまって。で、二組目、またさ、カップルが上がったんだよ。そしたら今度男の子の方が、やっぱり最初の話でね、僕は、少しどまりながらさ、僕は、この、二の生を始めて、40何歳かにして、初めて彼女ができました。ね。彼女とさ、目を合わせて、彼女自慢してんだよ。関係ねえじゃん、その人の選挙に。で、そのさっき出馬しているね、人は相変わらずにこやかに聴衆に手を振っている。もうカオスだよ。だからさ、まあ、いわゆるああいう本物の人、いわゆるこういうニコ生界隈とか配信界隈で本物っていうのって、あんまりいい意味ではないんだよね。まあ、本物っていうのはいわゆる、ちょっとね、いろいろ、精神疾患的なね、病気をされてたり、その精神的なもので障害者手帳をね、持ってたりするという人だったりするんだよ。でも、まあ、ニコ生ってそういう人たちが結構ね、配信していて、俺の周りにはいない人たちばかりなんだよね。だからなんか昔から、ある種のこう人間、臭さとかさ、そういうものが俺はなんか好きでね。だから、ああいうなんかニコ生とかを見てると、本当に多様な人がいっぱいいてさ、割とね、なんか勉強になるって言うとあれだけども、勉強に自然となってるっていうのがね、正しいんだよね。まあ俺は単純にその面白がって見てしまってたりもするから、まあやっぱりそういう、いわゆる素人の人たちが、時々放つ、その面白さみたいなものっていうのは、やっぱりもうちょっとテレビとかね、ああいう作り込まれたものを凌駕することが多いんだよね。だから結果やっぱり俺、もうね、何十年とこうテレビからね、離れてしまったというのも、こういうなんかニコ生とかを、見るようになったっていうのはすごい本気だったりするんだよね。いや、ここら辺は本当にね、カオスだよ。だから今ね、そのテレビがちょっと物足りないとか、面白くないとかっていう人は、俺はなんかね、ニコ生とかすげえ見てほしい。ましてやこの SDGs で多様性うんぬんかんぬんとかって言ってる時代にあってさ、本当にこの配信している人たちって多様なんだよね。みんな環境も違うし、考え方も違うし、まあ、病気とね、戦いながらという人もいたりもして、その人たちの言葉とかさ、配信の中だけとはいえさ、生き様とか見てるとね、俺は何気になんか、 まだまだ自分がね、頑張れるんだみたいな、そんな思いに、ね、なることが多いんだよね。で、時々放つ、あのね、面白さ。あの面白さを知ってしまうと、本当にね、テレビのバラエティとか、もう全然物足りなくなってしまうから。特にね、ニコ生がいいと思う。やっぱりニコニコって、その、まあ、ちょっとね、変わった配信者の人も多いし、それに加えてコメントがさ、すげえ秀逸なんだよ。あのコメントのセンスっていうのはね、四つ目のライブとかね、例えばまあツイキャスもそうなんだけども、いわゆるああいうライブ配信よりも、圧倒的にコメントの面白さとしてはね、ニコ生がもう圧倒してるんで、本当にね、面白い。コメントで笑うということは多いし、あとはまあテレビもそうなんだね、ニコニコのテレビ実況をね、一緒に流しながら見ると、ちょっと退屈なテレビも、そのコメントによってね、面白くなるとかさ、またね、意外なのがね、結構ね、その知識として教えられることが多いんだよ。この間の、例えば関ジャムのたっつぁんのさ、ああいう放送とかもそうなんだけど、やっぱり詳しい人はさ、コメントで、いや、この曲は誰々とやったんだよねとか、これは作曲がどうでこうでとか、コメント打ってくれる人もいるんだよ。それで、新たにね、知るっていうこともあったりして、何もかもなんか変なね、ちょっとこう辛辣なコメとか、称賛するコメとか、そういうものだけではなくさ、時々こう知識になるね、コメントっていうのもあるんだけども、でも基本的にはね、便所の落書きだよ、ほとんどは。便所の落書きなんだけども、でも便所の落書きってさ、なんか、時間潰すにはいいじゃん。用足してる時にさ。でも今って便所の落書きってあんまり見ないよね。さすがにね。まあ公衆便所を使わなくなったっていうこともあるんだけども。でも、昔のさ、オフィスビルとか、よく俺国会図書館にね、調べ物をしに行ってた時があったんだけども、ああいう国会図書館もさ、必ず便所にある、落書きがしてあるんだよね。いや、なんか今の日本はこのままでいいのか、なんとかかんとか政党崩壊とかさ、書いてあったりするんだよ。あとなんか、この国会図書館のラーメンはまずいとかうまいとかさ、あとはまあ定番の、必ずあるのが、なんか、男のおちんちんの絵と、女の人のおっぱいの絵と、あと女の人がまた広げてる絵と。で、その絵がさ、全部、下手くそなんだよ。いや、描くならもっと気合入れて描けよっていうね。もうさ、下半身オールフリーなわけじゃん。ね、グリーンラガーのようになってるわけじゃん。パンツ脱いでしてるわけだから。その状態でピクリとさせるような、絵を描いてみろっていうことだよ、本当にさ。まあでもそれも考えてみるとさ、やっぱり素人のね、落書きなわけだから、今この俺の笑いのツボを唯一押してくれるのは、そういうやっぱり素人の人たちの発信するものなのかもしんないね。いや、面白いよ。だからね、まあニコ生とかさ、もう10年ぐらい見てるんだけど、やっぱりこう波があるんだよね。面白い時期と面白くない時期ってあって。俺が見始めた時はまだ、コンプラとかもないから、もうすごいんだ。デタラメの時代だったりしたからさ。で、ニコ生でメンバーシップみたいなものが始まって、配信者の人がお金を稼げるようになったんだよね。そしたらもう配信者の人たちが金金言い始めて、すげえ面白くなくなったんで、一時期。で、俺も、辞めたし、まあ、ニコ生のその仕組みもね、いろいろもう、トンチンカンな方向性になっていって、それでみんなね、ニコ生好きだった人が、有料会員から辞めていったっていうね、まあ、時期があったりもしたんだけども、で、一時期その、 配信者の人がとにかく金金言い始めて、配信がもうすごい面白くなくなった。で、それを経て、今年に入ってからぐらいかな、またちょっと面白くなってきたの。でね、面白くなってきたこのきっかけっていうのが、コラボ配信みたいなものが増えたんだよね。今までは俺が見てた配信者って割とピンでやってる人が多かったんだよ。で、しかも雑談の人が多かったから、あんまり他ともこう混じり合わないっていうね、配信スタイルだったんだけど、だんだんやっぱりこう、今の流れなんだろうね。コラボで配信したり、二人三人っていうね、そういう感じで配信しているっていうね、ものが増えてきて。で、そうすると、何が面白いかっていうと、いわゆるニコ生で言うとさ、あれってもうなんか動物園なんだよ。人間動物園って言われてるんだよ。だからそういう、普段ね、あんまり人とのコミュニケーションしない、いわゆる地牛と言われる人たちが集まってコラボすると、必ずね、そこで問題が起きるんだよ。トラブルが起きるんだよ。で、トラブルが起きて、各自がその家に戻ってさ、自分の配信を始めると、そのコラボした人たちの悪口を言い始めるんだよね。で、またその界隈で炎上するというね。で、また炎上したかと思ったら、いや、ごめんなさいって言って土下座したりとか、なんか金で済ませたりとか、なんかね、本当にその人間の欲にね、まみれた、本当にあの小さな界隈っていうものが、ある意味その、こう、日常においてのさ、人間のその泥ついた、あんまり見れない部分、それをあのニコ生という小さな世界でね、見せてくれるようになって、で、なんか、またね、今年の初めあたりから、俺の中ではね、いや、すげえ、また面白くなってきたなと思って。ちょっとニコ生というかニコニコはもう有料会員をね、やめたりしてたんだけど、またちょっと有料会員になってもいいかなっていうふうに思うほど、俺はちょっと最近のね、ニコ生、あとツイキャスも最近ちょっと面白かったりするんでね、見てたりしますね。本当にね、テレビよりも面白いよ。面白いけど、クソの役にも立たない。本当に。真剣にね、それをなんか知識を得ようとか、本当になんかそこでね、身につけようとかっていう人にとっては、クソの役にも立たない。もう時間の無駄なんで、めちゃくちゃに。でもね、時間の無駄の中にこそ、キラッと光るね、面白い出来事っていうのはね、すげえ散りばめられてんだよ。まあそういう意味ではこの俺の雑談もクソの役にも立たないな。本当にさ、あんまりちょっとクソの役にも立たなさすぎると申し訳ないから、最後にね、少しだけね、気づきの話をね、します。勝間和代さ、何気にやっぱり見てしまうんだよ。彼女、一日に3本ぐらいあげるんだけど、この間ね、すげえ衝撃的な動画をね、あげたの。でもそれはさ、さっきの、犬の名前はチロル。もうこれと並ぶほどのさ、タイトルだったんだよ。しかも、ね、経済に詳しいとかさ、そういう、勝間和代のチャンネルなわけじゃん。そこにね、あげられた動画のタイトル。青信号をすぐに渡るな。いや、すごくないこれ。青信号をすぐに渡るなってさ、いや、知ってるわっていう話なわけじゃん。ねえ、青信号はすぐに渡っちゃいけないわけだよ。信号が青になったからといって、100% 安全ではないわけだから、右見て左見て、渡りましょうって子供の頃に嫌というほど教えられたじゃん。でもさ、 今のこの時代ね、青信号をすぐに渡るなっていうの。で、勝間和代がここで話していたのはさ、まあいわゆるリスク管理に関してなんだよ。要はね、青信号みんなが安全だと思うものっていうのは 100% 安全ではないっていうね。まあそういうような話をしてたんだよ。でさ、思ったのが、まあ彼女時々その、こういうシンプルな言葉でタイトル付けすることが多いんだよ。青信号すぐに渡るなとかさ、正解は一つではないとか、歯磨きは歯間磨きが主役とかね。これは何なんだろうなと思う。まあこれはちょっと見てないんだけども。まあ時々こういう彼女をタイトル付けをして、基本的にはね、どのタイトルも、まあパッと見て分かりやすいというのかな。タイトル付けをしてるんだよ。で、話している内容も、すげえなんか、専門的な話をしてるわけではなくて、ものすごく、まあ、彼女の体型を元にした話が多いんだよね。で、これを見てて思うのが、やっぱりね、YouTube、まあ、これってテレビからもう始まってるんだけども、言ってしまうとさ、まあ、俺自身もそうなんだよ。俺自身もそうなんだけども、バカにもわかるように作ってあるんだよ。やっぱりこの、映像コンテンツって、敷居が低くないとさ、見てもらえないんだよね。間口を広げないと。そういう意味ではね、俺みたいなバカにでもわかるね。タイトル付けとか、話の内容とかね。あと、その話す尺の長さとかさ。勝間和代の動画ってすげえ短いんだよ。3分くらいなんだよ、大体。そういう時間とかも含めて、ちゃんと、勝間和代、やっぱりこう考えてね、YouTube っていうのを配信してるなっていう風に見てると思うんだよね。で、すげえいっぱい上げてるんだけど、10回に1回ぐらいかな。あ、なんか役立つなって、俺にとって役立つなっていう話をしてるときはね。だからなんかまあ、こういう、発信するときって、やっぱりその敷居を下げて発信するっていうことが必要で、それはまあ多くの人にね、見てもらいたい、読んでもらいたいっていうときはね、それをすごい思ったね。だからそういう意味ではさ、まあ最初の話に立ち返って、犬の名前はチロルっていうのはさ、もうすごいんだよ。ね？これでどれだけこの、犬の名前はチロルっていうタイトルがすごかったかっていうのはさ、わかるでしょ。ねえ。俺も今日のタイトルは犬の名前はチロルにしようかな。それだとなんかタイトル丸パクリになっちゃうからな。まあちょっと考えてつけてみようかな。ということで今日はね、まあ今この俺の笑いの通報をしてくれるのは、一般のね、普通の人。普通ではないな。日常の中に生活している俺の周りにいないちょっと変わった人たちの言葉、行動。それがね、今の俺の笑いのツボだったりするというね、話でした。おやすみなさい。